はい、コミュニティよもやま話というところで、皆さん、お久しぶりでございます。FM カリザーの小玉でございます。よろしくお願いします。
そして京都三条ラジオカフェの藤本です。
よろしくお願いします。
お願いします。
藤本さん、お久しぶりですね。
1年以上ぶりで、1
年ちょっと、もうコロナに入った2020年の
9月
秋口だから1年半ちょっとかな。
あ、
ね、そんな感じですよね。
どうですか、私ちょっと自分背伸びたと思うんですけど、その間。
あ、そうですかねっていうか、ちょっと分かりますね。ね、よもやま話こんな感じで2回目で、実は2年3年の間にも僕、はい、京都に結構出没してまして、
いらしていただきました、
ね、ただ、まあ、週末が多いんで、うん、なかなかねこういった形で番組っていうのはないんですけど、
はい、
ただまあそんな中でもね、京都もそうですし、私がいる狩沢もそうですけど、相当こう街の変化っていうかね、そんなことがあったと思うんで、なんかそんな話を今日できればいいなと思ってるんですけど、どうですか京都、ここコロナ禍っていうと、俗に言うここのコロナ禍で2年3年で大きく様変わりしたことって、藤本さんが感じたことって何かありますか。
1,2 年目と3年目の今年ではまた様相が異なるんですけれども、うんうんうん、1,2 年目は本当この辺あたり、商店街がすぐそこにあるラジオ局なので、うん、お店がもう閉まって、まあ、どこもそうだと思うんですけれども、うんうん、シャッター降りて、うん、で人通りも本当になくなったっていうのがしばらく続いたところ、今年、まあ、去年の秋口ぐらいですかね、うん、その休業してもう、うん、撤退した秋のところに新しく店舗入られて、だからお店の商店街の4分の1くらいは入れ替わったようなところが目に見える変化としては。
それは何かあれですか、業態に関係なく飲食業とか、なんていうのかな、そういう生活用品売ってる、小物売ってるとかいろいろありますけど、
飲食カフェ、うん、テイクアウトもできるようなカフェ、うんうん、あ と、ファッション関係と古着屋さんがこの三条はもともと多かったところなんですけど、さらに増えたような印象です。
そうなんですか。僕はね、観光客の方だと必ず行く錦市場っていうんですかね、とかだと、結構僕もやっぱコロナの一番ひどかった2020年2021年にかけて、うん、僕も歩いたんですけど、本当にシャッターじゃないですけどね、閉められてるお店も結構多くて、僕はよく行くお惣菜のお店もこうもうやめられたりとかして、ものすごく、うん、残念だなと思った印象があって、ただ一方でその観光地、本当の観光地っていうんですかね、お寺とかそういうところに行くと、逆にその外国人の方、インバウンドの関係でいらっしゃらないんで、まあ、いいのか悪いのか分からないですけど、まあ、じっくりこう拝観できたりとかね、うん、そういったことはあったんですけど、ただまあ、ね、観光にこう従事してる方が多い町ですからね、
はい、うん、どちらもそうですよね。
そうですよね。だから軽井沢も本当にここ2年3年でこう大きく変わって、うん、圧倒的にその中国人とか台湾の方とか香港の方とか、はい、中華系の方が3割以上いたんですけども、そういった方々を含めて海外からの方がいなくなったんで、
ですね、
ですから年間840万人ぐらい観光客がいたんですけど、直近のデータで400数十万
は、あ、もう半分、うん、
で、アウトレットがあるので日本人の方はね、はい、ゴールデンウィークとかいろいろそういう時にはかなりいらっしゃるんですけど、それでも東京からの新幹線でも1両に1人しか乗ってないとかね、結構そういう時期があったりとかして、ただまあ3年も経つと良くも悪くもこうそういう環境に慣れちゃったっていうかね。
同じくです。
ですか。京都もそうなんですね、
はい、まあ、今は割と戻ってきていらっしゃいますよね、人出の多さとしては、でまたそのこの 1,2 年を忘れようとしてる自分もいるし、
そうですよね、
慣れなんですよね、
うん、そんな中で何ですかね、そのお互いその京都軽井沢っていう、まあ、京都はね世界に誇る日本の代表的な観光地で、軽井沢はどちらかというと国内のね、まあ、イメージですよ、イメージなんであくまでもイメージですけど、こう富裕層が別荘を持ってるみたいなね、はい、そんな観光地なんですけど、ただまあお互い観光地というところで抱える課題っていうのはいろいろあると思うんですけど、うん、 まあ、僕らそのコミュニティ FM の事業運営に関わっている人間として、
はい、
何かどうですか、その京都が抱える課題っていうんですかね。
やっぱり、うん、まあ、あのお店の方々、うん、の声も発信している放送局ではあるので、本当に切実な悩みを聞きますね。あの人手が先戻ってきてるとは言いましたが、海外の方はまだあの当然ない中で、買うその1回の量もね、お値段も違いますし、本当切実な部分で言うとそのあたり。
なるほどね。でもお寺にしてみればすごい、なんかこういったことをお話していいか分からないですけど、拝観する方も減っていて、その拝観料自体がそのお寺や神社の、ね、はい、修繕や修復にかかっているということを考えると、結構そういった部分でも切実ですよね。
結局なんかこう動かなくても、あの家にいながらでも楽しめるような術を我々が見つけてしまったって、これラジオのことを非難してるわけじゃないですよ。
そうですね。
はい、
なるほどね。仮座もどうなのかな。やっぱどうしてもインバウンドにね、こう頼っていた部分がやっぱここ数年あったんでね、そういったところからするとやっぱ一番こうハイシーズンである夏とかゴールデンウィークとか秋口に非常に観光する方が少なくなったっていう意味では、観光業に対してはものすごくこうダメージが大きくて、
はい、
ただまあそういった中でもやっぱ地元でこう根を生やして事業運営してる僕らにしてみれば、だからこそこうできるこう役割っていうかね、
はい、
まあ皆さんリスナーの方にこう何か日頃のこうお返しをするっていうか、で当然まあリスナーさんからの期待もね、いろいろこうあるわけで、そういった意味ではどうですか、何かこう藤本さん的にはそういったリスナーさんからの期待だとか、なんか改めてこんな時期だからこそのこう役割を感じてるみたいなところってありますか。
もうこれは正直20年の開局当初から変わらないところを再認識したっていうところであるんですけれども、こう厚みのある、
厚みのある
放送、笑わないで聞いてください。先ほどこの収録前に、児玉さん、ノイズって単語を出してはったんですけど、私は逆にラジオで届けれるものがあるとすると、そういうノイズの部分かな、ちょっと意味合いはおっしゃってはったのと違うんですけど、こうどんどん今レコードから、CD になって MP3 みたいなデータに音源がなっていく中で、どんどん音の厚みって薄くなっていってて、まあ技術的な部分はどうしようもないというか、技術の問題なんですけれど、なんかこうその薄くなった分何か届けれることがあるとすると、まあ人のちょっとした言い間違いに始まり、咳払いとかあーっていうこうまあとか、その空気感ノイズみたいなものってそのまま伝えちゃっていいんじゃないかなみたいに思うようになりました。
まあ、もちろんそのなんていうんですかね、まあ、電波法というかしっかりとした法律にのっとって事業運営している僕らなので、まあ、ルールから逸脱しない範囲内でやることは大前提ではあるんですけど、藤本さんおっしゃったように必ずしもその放送自体が言葉を間違えずに、どもらずにみたいなこう 100% である必要はなくて、まあ、いろんな方が語って感じてみたいな、間があってみたいな感じでいいと思うんですよね。ですから仮座もその新しい取り組みの中で、
はい、
その本当の放送に慣れていないというか、むしろ生まれてから初体験のようなちっちゃい子どもたちがね、マイクの前に立ったりだとか、または、シルバーの方がマイクに立ったりだとか、
はい、
そのプロであるパーソナリティが必ずしもマイクに立つんじゃなくて、結構そういう番組もここ1年に、ね、増やしてやってきたんですね。ですから逆にそういったことをやることによって、コロナだからこそこうステイホームじゃないですけどね、そういったところでリスナーさんの何かこう一つ癒しになってる部分もあろうかなと思ったりとかして、何かそういう、まあ、新しい試みが、まあ、これを機にできたっていうのが、まあ、逆にこう、まあ、いい意味で良かったかなというふうには感じたりはするんですけどね。
でもそうなってくると、やっぱりどうですか、こう あちゃみたいな、このこれ失言
じゃない、ありますよ、
ヒヤヒヤっとするようなことも、
どうしても何度かそういう、うーんっていうのは、じゃあ収録にしましょうみたいなことが結構多いんですけど、
はい、
ただどうしてもその演者さんのご予定だったりだとか、あとはこう臨場感を伝えるためにこう生であったりみたいなところから、結構そういう場面もちょくちょくあったりはするんですよね。ただまあそれもこう藤本さんさっきおっしゃられたようにノイズじゃないですけれども、まあ良さだと思うんで、何かそういったところを全部取っ払っちゃうと、それはそれでもうラジオじゃなくなっちゃうのかなっていう気がするんでね。なんか売ってる、なんていうのかな、まあそういった業界の方にいらっしゃる方に申し訳ないんですけど、 CD に収められた学習教材みたいなね、一語一句間違えてないようなものを聞くっていうのがラジオではないと思うので、
リスニング CD とは違うと、そう
違いますからね、うん、だと思います。
やっぱりこう発信者側のそれって意識の変化なんですかね、リスナーの聞く側っての意識というか、なんかまあ聞く側も発信者に近くなったのか、距離感がここ数年の大きな流れとして変わっていったところってあるんでしょうね。
そうですね、まあ容易にね、ネットのサービスというかネットメディアを通じて容易にこう自身が発信者になれるということもあるし、まあ必ずしも今までねテレビやラジオ新聞等が担ってきた役割がっていうところで言うと、もう一個人の方がねそういったことが自由にできる環境が今ですから、そういった意味ではもっともっとこうハイブリッドじゃないですけど、まあいろんな形でこうサービスが融合して、まあなかなかね旧来メディアが融合するってことは難しいのかもしれませんけども、特にラジオっていうのはネットメディアと親和性が高いと思うので、何かそういった取り組みも今後ちょっとやっていきたいなというか、実はちょっとこの3月からやり始めちゃった部分もあるんですけど、
せっかくなのでぜひラジオのここでも教えてください。
ね、さっき収録前に、藤本さんともお話してたんですけど、ね、西村博之さんとね、はい、のパーソナリティにした番組を3月からスタートしたりとかして、まあ、従来電波に載せる番組が中心だったんですけど、 YouTube とかポッドキャスト Spotify と連動したような番組を開始して、はい、まあ、いろんなこうユーザーを対象にするような番組っていうんですかね、そうするとまあ、非常に多面性というか多様性、まあ、広がりますし、
はい、
またはいろんなユーザーの声がこう聞こえるようになりますしね、まあ、当然ラジオ局としてはそれを収益化をしていかなくちゃいけないって大きな問題はあるんですけど、
はい、
ただまあ取り組みとしては非常にまあ、身の丈に合ったものかどうかっていうのはさておき非常に今までいないチャレンジングな試みだと思うので、それはちょっとまあ、ぜひぜひ成功したい、成功させたいなっていうふうには考えておりますけどね、
うん、今、まあ、これまで電波に対する価値って当然コミュニティ FM ラジオで働いている人間としては身に染みて分かっているんですけれども、うんうんうん、そのどこのその免許を取った電波から流しているっていうことの意を借りることって、なんかこうそれは発信者としてそうじゃなくて面白いコンテンツであれば聞かはるしっていうところに取り組んだとも言える。
そうですね、まあ、京都もそうかもしれませんけど、軽井沢もどうしてもこう別荘に住まわれてる方を対象にした番組が多かったんですよね、
はい、
どちらかというと BGM で聞かれているリスナーさんが多いので、ヒーリング系であったり朗読であったり、本当に昔からある FM 局が流している番組が多かったんですが、ただ軽井沢も非常にこう年を重ねるにあたってこう住まれている方も代替わりされていて、まあ、僕ら世代であったり僕らの先輩から一つ二つ代が変わっている方が住まわれているので、
はい、
非常に東京から、まあ、首都圏からの距離感も近くですってですね、非常にそういった意味でいろんなところにアンテナが立ってるんですね。ですから必ずしもそういった今までのような番組だけじゃなくて、
はい、
軽井沢にいながらその経済や金融の情報が聞けたりとか、まあ、健康や美容のこうコンテンツが聞けたり、またはこう今ねいろいろこう流行りって言っちゃいけないのかな、SDGs 関係の番組があったりだとか、非常にリスナーさんの多様化性というか、そういったところに合わせて番組もこういろいろとそれに合わせて まあ、新しい試みをここ半年ぐらいかなり積極的にやってる感じですね。
全て生活の中で現れてくる面というか、
そうですね、そうですね、まあ、うん、やっぱ軽井沢首都圏から車で来られる方が多いので、そこの朝晩にチューニングすることをこう意識してコンテンツ作りはやってたんで、どうしてもやっぱそうは言っても一番の人気コンテンツは残念ながら交通情報なんですよ、軽井沢って。
それも大事な、
そうなんですね、大事なので交通情報なんですけど、ただまあそれだけじゃなくて住まれてる方々にとってもこうなんていうんですかね、有益なコンテンツというか、そういったものをここのところは意識して作成してますね。どうですか、京都は何かそういった意識を持たれて最近やられたことっていうのは。
どうなんですかね、大きく動けてはないけど、まあ、当然動画 YouTube 配信をもっとっていう動きもありながら、こう今おっしゃっていただいたようなことは言えてない。どちらかというとこう私自身が、まあ、働いて6年目くらいになる中で、自分の中で意識が変わってきたなっていうのが、さっきあんな偉そうなこと言っておきながら自分自身が録音するってなったら何回も撮り直したくなっちゃったり編集したくなっちゃったりっていうのを、最近なんかまあいっかと思えるようになったのを、そういう気づきというか変化をもっとこう番組やりたいっておっしゃられる方に還元していきたいなって、本当個人の動きとして番組をしたいってこう市民の方が持ってきてくれはる放送局なので、そういう方とどういう番組したいんですかというところをもうちょっと積極的に自分が何かこうお渡しできるようなものがあればと思ってやり取りする機会が増えました。
なるほどね。どうなんですか、最近やっぱ発信されたいっていう企業や個人の方も多くなってるんじゃないですか。
増えたのかは先細りしている業界ではありますけれどもでもいらっしゃいますね、この時期だからこそラジオっておっしゃる方もいらっしゃいますし、もっと戦略的に使わはる方だったら、年代が上の方がやはり聞かれるメディ、聞くメディアなので、そういう方に届けるために放送することで、政治を動かしていきたいみたいに思わはってっていう方もいらっしゃいます。いろんな使い方はしていただいてます。
でもそういう声が多くなるってことは、逆に言うと、その逆に言うとじゃないですね、実際聞かれる方が増えてるっていうことの裏返しですからね、きっと。なので軽井沢ではちょっと残念ながらまだそういう動きにはなってはいないんですけれど、僕らもその、ね、京都三条ラジオカフェさんの運営スタイルをこう参考にさせていただいて、その企業だけじゃなくて個人の方にもね、そういった部分を開放できるような、そんな仕組みもちょっとどんどん今後は設けていきたいなというふうに思ってます。
ラジオカフェの野望としては、番組内で喧嘩が起きるぐらい、喧喧がくがくの番組ができたらいいななんて思います。
それで、まあ、ちょっとお時間もあれなんでね、あれなんですが、まあ、ちょっともう少し柔らかい話最後に藤本さんとしたいなと思ってるんですけど、冒頭ね、僕年に何回か京都訪問させていただいていて、まあ、観光という意味でもほとんどガイドブックに載ってるところは行ってないところはないぐらい、隅から隅まで行かせていただいてみたいなところではあるんですけど、ただ来る季節っていうのが思い起こすと結構偏っていて、まあ桜とか紅葉とか本当に人が来る時期は結構外してるんですよ。
あ、むしろ
外してその直前とか直後ぐらいに来てるんですね。なのであまりそういう楽しみ方ってできてないんですけど、またその京都の一つ楽しみ方の一つに、そのお祭りってあるじゃないですか、よくいろいろと間お祭りの中で何かこれは見といた方がいいよ、まあ、参加はしないまでも見といた方がいいよってお祭りって何かありますか、ご紹介いただけるところで。
でも、もしかしたら、見たことあるかもしれないですけど。
ないと思います
いや大きな有名なお祭りで、葵祭り、
葵祭り
は5月15日に例年開催されるんですけれど、見られたこと、
いやないですね。ガイドブックとかでは見たことありますけど、実際はないです。
これから5月といえば追い祭りですね、うん、やっぱりなんと言っても、この下鴨神社と上鴨神社からこう、巡行されるんです、お馬さんとか西洋大の方が乗らはって、ずっとざーっとこう、大池通り下鴨本通りを、歩かはるんですけれども、もうその時は道が封鎖されて、まあ、普通にこれまで車が走ってるような通りを、お馬さん含め始め、はい、巡行なさるんです。あ、
それ何日かにかけてやられるお祭りなんですか？
1日なんですけれども、午前中と午後と分けて道、ルートを変えて。
あ、ルート変えるんですね。
そうなんです。午前中は下鴨神社から出発して
という。それはあれですか、こちらの三条とか四条の方にも来たりするんですか？こちらまでは来ないんですか？
そうですね、ルートとして、うん、私学生時代下鴨の方に、左京区の方に住んでたので、そこを出発する巡行は見たことあるんですけど、圧巻ですね。
そうですか。どのぐらいの方がこう参加されてるお祭りというか、結構そういうお衣装とか格好でやられるんですよね、きっとね。
そうです、時代祭りほどではないんですけれども、もし 1,2 時間はざーっと歩かはる列なんじゃないかな、はい、端から端まで見えないぐらいの。
じゃあそれを目当てに来られる観光客の方も多いんでしょうね、きっとね。
いらっしゃいますね。
あ、そうですか。お祭りにあまり縁がないというか、先ほど話した通りむしろ外してきてる人間なんで、なんか今後はね、そういったお祭りというか、
すごく新鮮な気持ちになります。
あ、そうですか。何かそういう行事に合わせてくるっていうのもね、またいいかもしれないですね。
まあ、残念ながら葵祭り含め巡行自体は、3年連続今年も中止。
もう決まってるんですか？
はい、もう人が本当大通りに集まらはることになるので、神事のみ執り行われて。
あ、そうなんですか。
来年はぜひ復活と小玉さんも見ていただくことを期待します。
ね、そうですよね。そうすると早めにやるとなったらあれですね、ホテルとかも予約しないとダメですね、きっと。
埋まっちゃいますよ、
ね、埋まっちゃいますね、はい、気をつけましょう。うん、逆になんか藤本さんから、はい、私宛にこう質問とか聞いてみたいことありますか？仮山に関することでお答えできることであれば
じゃあお答えしやすいもの、
何でしょう
小田さん、京都に来られるときはいつも山登りをされると、はいはい、
あ、そうですそうです、
おっしゃっていましたが、逆に私がじゃあ軽井沢に行って、何か自然に触れた山や、自然に触れたいなと思うと、はいはいはい、特にこの具体的にここいいよ。
そうですね、山に結構囲まれてるので、代表的なところでいうと浅間山っていう、まあ、これ活火山でもあるので、たまにこう軽い噴火をしたりするんですけども、やっぱ旧軽井沢っていう非常に昔ながらの別荘地があるところから奥というのは非常に緑深いというか本当に山の中になるので、ハイキングルートとかも結構整備されてるんですね。途中に滝があったりだとかで、行って帰ってくるっていうコースもありますし、または行った先からバスで戻ってこれるという、結構ハイカーというか観光客に優しいルートが何本も整備されてるので、そういったところを歩かれるっていうのもいいかもしれませんし、あとは山に行かないまでもその街道沿いに行くと昔の宿場町がいくつか並んでるので、そういったところを点々とこう、昔ながらのこう家屋とか、観光ポイントを見て回れるっていう方も多いですね。で、結構なんか軽井沢に来られる方って車で移動されてね、いろいろこうスポットを見られるイメージが皆さん強くお持ちだと思うんですけど、実は歩いても回れるこうコースというか、そういったところが結構あって、季節がいい時になるとみんなリュック背負って、そんなにがっちりとした装備じゃないですけれども、それで山を歩かれてる方っていうのは結構多くいますね。
やっぱ歩くと何が楽しいって、その道中が楽しいんですよね。
そうですね、本当に野生の動物にも会えたりしますし、あとは京都もね、僕がよく行く鞍馬の方とかもそうですけども、非常に空気が澄んで綺麗で気持ちいいですし、非常に藤本さんと話す時には僕はデトックスって言葉を使ってますけど、本当にそういったところをね、こう何も考えずに歩くことが非常にこう日頃のこう疲れやこう 何かをね癒してくれる、まあ、いい潤滑になってるんで、まあ、軽井沢も結構そういう意味ではおすすめのスポットはあるんじゃないかなと思います。
いや小玉さん、突然聞いたにもかかわらず、答えていただいてさすがって言っていいんでしょうか。もう回ってない軽井沢の場所なんてないんじゃないですか。
ね、どうなんだろうな、やっぱ別荘地は、当然ながら個人の私有地なので、入れないエリアっていうのは結構あるんですね。で昔ながらの別荘地は非常に一つ一つの敷地も広いので、まあ、いい自然だな、ちょっといい木があって苔が生えてるなって綺麗なところでも実はそこは私有地だったみたいなところは結構あるんですよ。ただ一方で観光地化されたところはそれはそれであるので、まあ、いろいろ僕らもお取引先とか、そういった先さんが町内にありますたくさんあるので、そういったところに訪問するという意味においては結構隅々まで行ってるつもりなんですけど、ただ東京と一緒で結構新しいお店ができたりとか、新しいお家ができたりっていうところが非常に急速にここやっぱ2年3年進んでるので、もしかしたら僕らでも追い切れてないところは結構あるかもしれないですね。まあ、ぜひなかなかねお忙しいんで藤本さんも来られる機会ないかと思いますけど
行きますって言ったりなんかしちゃっても、
ね、もしお越しいただく機会があったらもうぜひぜひ時間を取ってご案内しますんで、
FM 軽井沢にもぜひ訪問させていただきたいと思います、
楽しみになっております。で最後になるんですが、実はっていうか、まあ、お話に、まあ、なんか取り立ててお話しすることではないかもしれませんけど、藤本さんとね僕の私小玉の共通のお知り合いである龍谷大学の松浦先生、
松浦先生ですね、
非常にねコミュニティ FM に関する書籍も多くお持ち、論文も書かれてらっしゃって、僕そういったところを拝見して一度全く面識がなかった中からご連絡したところ快く面談のご希望を受けてくださって、その時には一緒にランチもしたりなんかして、その後も何回かコミュニケーションを取って、実は今回松浦先生とお会いする約束だったんですけど、先生のご都合で会津じまいで、また京都に来た時にはぜひご連絡を取って会いたいなと思っていて、ものすごくいろいろこう、まあね、先生も研究者でいらっしゃるんで、僕一発の僕なんかが言う話じゃないんですが、非常にいろんなコミュニティ FM の事例というかね、そういったところをご研究なさっていて、とても僕らにも事業運営に参考になる部分がたくさんあるんで、ぜひちょっと先生とのお会いしてっていう部分では、こちらのね京都三条ラジオカフェにお邪魔したちょうど2020年にお会いしてなんで、やっぱ2年ぐらいか会ってないんで、ちょっとまた緊急お会いしてそれぞれか情報アップデートしたいななんていうふうに思ってます。
ぜひランチミーティングに寄せさせてください。
なんかねちょうどほら川床もスタートしたりとかして、
そうです、
いい季節ですよね、
はい、
ぜひちょっと一人じゃ恥ずかしくていけないんで、綺麗な女性お二人と一緒に行けたらいいななんていうふうに思ったりします
すぐ行かなきゃですね。
そう
言われちゃうと、
そうなんですよね、まあ、いつもなんかねどっかのパンかじってるそんな寂しいランチじゃなくて、ぜひ
最後悲しい話で終わるなんていやいやいや
なんかそういうランチじゃなくてね、ぜひちょっと優雅なランチというかそういった時間も味わってみたいなというふうに思ってます。
の機会を楽しみにしてます。
はい、ちょっとまたお邪魔させていただきますんで、その時には懲りずにまたよろしくお願いします。
はい、本日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。